しい聖霊様のご臨在の中で、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活したイエス様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
寒いですし、まだですね、インフルエンザコロナ流行っております。どうぞ体調にお気をつけください。この朝も聖霊さんを導いてくださった神の御言葉を語ります。今日はあなたの隣人を愛しなさい、これのパート2です。お話をいたします。前回です、2月2日でした。あなたの隣人を愛しなさいというタイトルでお話をいたしました。ここはルカの福音書の10章のところです。強盗に襲われ傷つき倒れている人をですね、そこを通りかかったサマリア人が助けたというストーリーでした。そこから聖書が語る愛とは何ですかと、そこを話しました。聖書が語る愛とはあなたの隣人で、隣人っていうのは日常生活であなたが出会う人のことです。困っている時、あなたの助けを求めている時、あなたのできることをすることです。できないことはもちろんできませんから、しなくていいです。一番良くないのは何もしないことなんです。それが一番良くないのです。聖書が語る愛とはあなたの隣人が困っているとき、あなたの助けを必要求めているとき、あなたのできることをすること。これしっかり今日で覚えとってください。これが聖書が語る愛ですから。そして愛が最も大切ですと聖書を教えています。そして愛のステップをですね、ここから学びました。はい、愛のステップの第一はですね、関心を持つこと、思いを寄せるということです、ね、その人に関心を持ち思いを寄せるということです。ですから愛の反対は無関心ということになるわけです。ここで祭司とレビ人は倒れている人に無関心、反対側を通り過ぎていったと、こう書いてありました。2番目、近寄って関わることです、ね、かわいそうだと思うだけでは愛ではありません。愛は愛するという動詞なんです。愛するという動詞なんです。つまり愛は行いをもってしか証明できないということです。愛という何かがあるわけではないんです。行動でしか証明できないということです。ですから愛というのはですね、近寄ってその人と関わっていくことです。はい、3番目、愛には必ず犠牲が伴います。ですから犠牲のない愛はありませんですね。そして犠牲の大きさが愛の大きさです。愛は必ず犠牲が伴います。犠牲のない愛はなく、その犠牲の大きさがですね、愛の大きさ。このサマリア人は、ね、思いの犠牲、かわいそうに思ってと聖書には書いてありましたですね。2つ目はですね、体力的な犠牲です。倒れた人を家畜に乗せました。宿屋に連れて行きました。体力的な犠牲を払いました。次に経済的な犠牲を払いました。2デナリ、1デナリが当時の1日分の労働賃金です。2日分を宿屋の主人に渡してと、こう書いてありました。経済的な犠牲です。で、4番目がですね、時間的な犠牲です。彼は自分の予定があったんです。旅の途中だったと書いてあります。自分の予定を変更いたしました。そしてそれ彼を助けました。時間的な犠牲を払いましたですね。愛は必ず犠牲が伴います。イエス様はですね、ヨハネ15章の13節、私だけお読み出しますが、こう書いてあります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。命以上の犠牲はありませんので、ですね、友のために命を捨てるですね、 最も大きな愛、これ以上の愛は誰も持っていません。でこのイエス様はですね、ご自身がお語りになったその愛をイエス様は十字架上で私たちのために示してくださいました。私たちの身代わりに十字架にご自身の命を捧げてくださったということです。では驚く第一ヨハネ3章16節を開きます大鶴兄弟が読んだ後で聖書を開いている人一緒にお読みいたします。ではヨハネ第一の手紙3章16節読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。キリストが私たちのために十字架でご自分の命をお捨てになりました。このことは皆さん知ってますし、すでに受け入れています。そのことによって愛というのが私たちに分かったとですね。ですから私たちは兄弟たちのために、あなたの隣人のために命を捨てるべきですと、こう書いてあります。でこの命を捨てるというのは犠牲を払いなさいということです。あなたの兄弟たちのために犠牲を払い愛を示しなさいということです。ここまでが前回話したことです。ですね。これおさらいです。はい。今日はですね、あなたの隣人を愛しなさいのパート2です。はい。マルコの福音書2章を開いてください。最初にですね、1節から3節まで大鶴兄弟読んでください。
数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。
はい。ここにも助けを求めている一人の人がいます。で、彼は中部と書いてあります。で、中部というのはですね、脳内出血等により半身が不随になる病です。だから寝たっきりなんです。ここにですね、助けを求めている人がいます。中部の人です。しかしですね、彼は4人の人によって、ね、4人の人に担がれてと書いてありますが、イエス様の身元に連れてこられました。はい。大鶴兄弟飛んで11と12を読んでください。
あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。
イエス様のもとに4人の人に連れて来られ、彼はここに書いてあるように癒され起き上がりました。問題、今日のテーマはこの4人なんです。この中部の人を助けた4人というのはどんな人たちでしょうか。どんな人たちでしょうか。はい。最初の人がいます。 A さんと言います、ね、最初の A さんです。 A さんはどんな人かって耳の人です。情報屋なんですね。よく周りのことをですねよく聞く人。中部で寝たっきりの人がいるという情報を耳にしました。ね、あそこに中部で寝たっきりの人がいる、それを耳にしました。兄弟姉妹、第一のポイントです。あなたは耳にしたら責任があります。そういう情報を持ったら聞いたらあなたは責任があります。どんな責任ですか？愛する責任です。なぜなら愛の反対は無関心ですから。レビ人やサマリア、レビ人や祭司は、ね、傷つき倒れた人に出会いました。出会った瞬間に責任が生じるわけです。聞いた途端に責任が生じるわけです。どんな責任か、愛する責任です。なぜなら愛の反対は無関心だからです。その人に自分ができる何かをしてあげられないだろうかということです。困っているですね。要するに中部で寝たっきりの人がいるんです。耳にしたんですですね。その瞬間責任が生じます。あなたを困った人のですね、皆さんはですね、噂を聞き情報を聞いたらその瞬間あなたに責任があります。その人に自分ができる何かをしてあげられないだろうか。しかしながらですね、 A さんは、あ、ごめんなさい、 A さんはイエス様の弟子ですですね、まあ、皆さんのような人たちです。今イエス様が近くに来ておられるということを知っていました。ですから彼はですね、この人をイエス様のところに連れて行きたいと願ったんです。イエス様が近くにおられる、来ておられるからですね、イエス様のところにこの人を連れて行きたい。しかしながら自分一人ではできない、何もできない、情報を聞いたけど何もできない。それでどうしたか、教会の仲間にですね声をかけたんです。教会の仲間3人に声をかけました。協力して助けましょう、協力して助けましょう。皆さん一人で助ける必要はありません。できなければ声かけすればよいのです。協力して助けましょう。第二のポイント、一人でできないならば声をかけてチームで助けます。つまり教会というのはチームなんですですね。一人でできないならば声をかけてチームで助けるんです。教会はチームなんです。あなた一人ではできないならですね、みんなで助ければよいわけですよ。教会はチームです。だから彼は3人に声かけしたんです。はい、第二の人の登場です。 B さんとします。で、 B さんは足の人なんです。足の人、どういうことかって言えばですね大きな荷車持ってるんです。今で言うなら横になって寝かせられるワゴン車みたいなものです。人が横になっても運べるような大きなワゴン車を持っています。まあ、当時は荷車ですですね。これで運びましょうと、私が大きな車を持ってるからそれで運びましょうということですイエス様のおられるところまで運んできました。しかし来てみると、ここに書いてありますように戸口まで、まあ、人がいっぱいだったので戸口まで人がですね溢れています。中に入れません。どうしたらいいでしょうかね。まあ、運びました、戸口まで来ましたけどね、中に入れません。どうしたらいいのでしょうか。で、今度は C さんの登場です。第三の人の質問、 C さんの登場です。 C さんは知恵の人なんです。知恵の人ですね。はい、知恵の人。はい、 皆さんヤコブの手紙を開きましょうですね。一章の五節です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みしますが、でオードリー兄弟、ヤコブの手紙一章の五節を開いてください。
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。知恵の欠けた人って書いてある。だからね、知恵って何ですか。もうここに書いてますけど、知恵って何ですか。問題解決能力のことです。問題解決能力のことを知恵って言うんです。知識と違うんですよ。知識っていうのは情報とかね、知っていることですね。しかしそれを使ってこうしたらいいと、問題解決能力のことを知恵って言うんです。だから皆さんの人生にいろんな問題があります。どうしたらいいだろうか。で、解決能力を知恵って言うんです。で、それに欠けた人がいるならば、咎めることなく惜しむことなくですね、お与えになる神様に求めなさいって。クレシマ、聖霊は知恵者中の知恵者です。聖霊なる神様はもう知恵者中の知恵者。皆さんのどんな問題でもですね、解決してくださいます。知恵があるからです。知恵とは問題解決能力のこと。神に願い求めなさいとこう書いてある。だから彼は知恵の人ですよ。なんて言ったか、屋根に登りましょうって。入り口から入れないなら屋根に登りですね。イエス様のおられるあたりの屋根を剥がして穴を開けて病人を吊り下ろしましょうと彼は言ったんです。問題解決ですね、知恵です。はい。そんなことができるんですか。実はできるんです。中東ですね、イスラエルとかですね、アラブ、中東の屋根は梁の上にですね、小枝を乗せて、その上にむしろを敷いて土をかぶせたものです。簡単な構造なんです、 ですね。こういう日本みたいなですね、頑丈に作ってありません。だから容易に剥がすことができます、ね。まあ、こんな構造なんです。ほとんどの家が部屋が1つか2つしかないんです、ね。いくつもこう部屋がないんですよ、ね。はい、大きな梁を剥がして小枝をしてむしろを敷いて泥をかぶせたようなと。はい、容易に剥がすことができます。はい。マルコの章2章に戻ります。では踊る兄弟、4節と5節を読んでください。
群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を焦がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、そのとこを吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。
はい。イエス様のおられるあたりの屋根をですね、上を剥がして吊り下ろしたって書いてある。イエス様は彼らっていうのは4人です。彼らの信仰を見てですよ。4人の信仰を見て、今度は中部の人にですね、あなたの罪は許されたと言われたと書いてあります。この当時ですね、病というのは罪が原因だと考えられていたからです。病気になるのはその人が罪を犯したから病気になるというふうに考えられていました。この当時はね。ですから罪を取り除かないと病気も癒されないというふうにね、当時は考えられていたわけです、ね。ですからまずイエス様はですね、 罪許されたよと、まあ、そういうふうにおっしゃったわけです。あとは病気の問題ですね、はい、分けて考えて病は罪が原因だと考えられていました。でそれゆえにイエス様は最初に罪の許しを宣言されですね、そしてさっき読んだようにですね、11節です、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいとおっしゃったんです。まあ、罪の許しから次にですね、病の癒しへとイエス様は移られました。するとですね、彼は起き上がってすぐに床を取り上げてみんなの見ている前を出て行ったと書いてある。それで皆者がすっかり驚いて、こういうことわかって見たことがないと言って神をあがめたと書いてある。はい、挙礼します。しかしながらね、まだ問題が残っているわけですよ。他人の家を勝手にですね、穴を開けてどうしますか、誰が修理しますか。他人の家に登っていて勝手に穴を開けてですね、吊り下ろしてですね、穴の開いた屋根を誰が修理しますかですね。はい、ここで分かりますね。はい、4番目の人が登場です。 D さんの登場です。 D さんは捧げる人なんです、ね、捧げる人です。私が修理代を払いましょう、私が修理代を払いますと、こうして4人の愛によって働く信仰という言葉がガラテヤ書5章6節に書いてあります。キリストにあっては割礼を受ける受けないは問題ではなく、愛によって働く信仰だけが大切なのですとこう書いてある。この4人の愛によって働く信仰によって中部の人は癒されただけでなくて罪が許され救われました。イエス様の弟子となりました。これが教会の働き、これが教会の働きなんです。よく覚えてください。これが教会の働き。兄弟姉妹、あなたが人を愛するとき、あなたは教会の働きをしています。覚えてください。あなたが人を愛するとき、あなたは教会の働きをしている。言い方を変えれば、イエス様の仕事をしているということです。人を愛するときに、この後この癒された人はどうなったでしょうか。もうこの4人は命の恩人です。かつイエス様の救いへと導いてくれた信仰の友ですね。彼はイエス様と4人の愛を知って、自らも隣人を愛する、まあ、忠実なイエス様の弟子になったことでしょう。今日のメッセージは7つの本質の中の3課なんです。あなたには役割がありますと、ね、修法に書いてあるですね3番目のことです。3課って万人祭司なんです。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。この4人はそれぞれ自分の役割を果たしました。一人は情報、一人は車を出し、一人は知恵を出し、4番目の人はお金を出しました。それぞれ役割を果たしたことによって、この中部の人が癒されたのです。あなたにもですね、どこの役割があるんです。それは私たちの体が、手足がそれぞれ役割があるのと同じです。目は目の役割、口は口の役割、手は手の役割をしたということ、それが合わさって一人の人をですね、救いと癒しに導いたということです。でこれを参加というんです。イエス様の御心に参加するという意味です。参加です。4人のチームで1人の中部の人を助けました。教会はチームであると書いた通り、語った通りです。 でよく覚えてください。一人でできなければ呼びかけてみんなで助ければよいのです。お証しです。あ、ごめんなさい、その前にコーチングセミナー、今度ですね3月の3日と17日に行われますが、学んでいることがあります。はい、1番目、神様の御心はベストです。いつも神様の御心はもう最善です。ですから皆さんは自分が最善のですね、幸いな生涯人生を送りたいと思うなら常に御心を求めてしか従ってください。神様の御心はもうベストです。はい、神様の御心を行うとき聖霊様も共に働き助けてくださいます。聖霊も助けてくださいます。で3番目がですね、御心はチームで行います。でこれがコーチングセミナーでですね、私たちが語り学んでいることです。どうぞ皆さんもチームで働いてですね、神様の愛を伝えてください。一つの証です。先々週です、2月11日のこと、火曜日です。西川新一兄弟、もう30数年前医療研修時代の同期生に K さんという方がおられます、ね、3年間ですか一緒に学んだということ。でそれぞれ医療の道に歩みですね、関係を持ちつつもですね、2人ともつらい体験をしましたですね、医療の現場 でそれを今も引きずっているということです。彼 K さんを山下牧師、私に会わせたいと、自分が癒されたように彼も癒され元気になってほしいと西川兄弟はそう思いました。山下先生、会っていただけますか。喜んで会います。それで2月の11日ここに連れてきましたです、ね、朝9時半に来教ここに来ました。3時間ぐらい私は質問しながら彼の話をずっと聞きました、ね、あなたのことを何も知りませんのでいろいろ教えてください、質問します。でその後にですね、私は言いました。 K さん、あなたは目に見えるですね、物やお金と見えないもの、命とか愛とか真理とか平安とか永遠とかね、どちらに価値を置きますかと。物の方が大切ですか、見えない愛とか真理が大切ですかと言いました、尋ねました。すると彼はですね、見えないものですと、私は見えない方が大切ですと、彼はそう言ったんです。そうですか、見えるものは一時的ですが見えないものは永遠に続くのですよと、これ聖書の言葉です、ね、神様も目に見えませんって、その見えない神様がですね、語られた言葉、それが聖書ですと言って、彼がですね抱いている問題や状況に当てはまる聖書の御言葉を一つ一つ語りました。あなたのこの問題には聖書こう書いてありますよ、この問題にはこう書いてありますよってですね、神の言葉を当てはまる言葉を一つ一つ語りました。まあ、十字架の話まで及びましたがですね、すると彼は、まあ、そんなことは初めて聞きましたと、非常に聖書に興味を持ちました。これから聖書を読みます。合わせてですね、まあ、私のこの礼拝説教の CD ですね、まあ、これも聞きますというので、すぐにですね大量の CD をですね送りました。どうぞ通勤途中の車の中で聞いてください。早速聞いてますとのこと。私たちの人生にはさまざまな多くの問題があります。問題のない人生はありません。 ね、だから問題があることが問題ではありません。その問題をどうするかが問題なんです。どこに持っていくかが問題なんです。問題があること自体は全然問題ないです。その問題をどこするか、どこに持っていくかが問題です。その全ての問題に対する神様は答えがあるんです。私たちの人生の全ての問題に対する神様の答えがイエス・キリストなんです。あなたの人生の問題の答えはイエス・キリストですよと神様はおっしゃっているんです。そしてイエス様が語られた言葉がですね、聖書の御言葉です。ですから聖書の中にあなたの人生の全てのですね、答えというのがあるんです。ですね。はい、答えがあります。兄弟はですね、一人の自分の友人を、辛い体験をした友人を、まあ、ぜひ私に会わせたいということでですね、連れてきて、まあ、彼は今ですね、聖書を少しずつ読んでると思いますし、私の CD を聞いてくれてると思います。今後皆さんとの関わりもですね、起きてくると思いますので、どうぞ彼を受け入れて交わってください。はい、これが今日の説教です。ではお祈りしましょう。目を閉じてください。